4. みんなで作る共生社会。毎年12月3日から9日は障害者週間です。播磨町地域自立支援協議会では、障害の有無にかかわらず、安心して自分らしく暮らせる街づくりを目指しています。安心して暮らすとはどういうことなのか、これまでの歴史や今なお残る課題について、同協議会の推進委員でもあります、障害者支援施設あかりの家の坊垣克彦施設長に寄稿していただきました。障害者の暮らしの場を考える。親亡き後を見据えて。自宅であれ、施設であれ、障害者が社会で幸せに暮らせる体制をどう作っていくか。この問題を考えるには、障害者の暮らしの場の歴史をたどる必要があります。1960年代まで、公的支援のない障害者は自宅にこもって生活するしかありませんでした。60年代になると、障害者を安心して預けられる施設の設置を求めた家族の訴えに応じ、全国的に障害者施設の開設が進みました。自宅での支援が困難な障害特性を持つ障害者とその家族、双方の生活を守るためにも必要だったのです。国も入所施設の充実へと舵を切り、1970年に当時の厚生省がまとめた構想では、例えば知的障害者の施設はそれまでの4倍のペースでの設置を謳いました。1981年の国際障害者年には、欧米主導で障害者も施設ではなく地域社会で共生すべきとの考えが提唱されました。日本でも障害者やその家族が人権を守り、差別に対抗すべく地域社会で暮らす選択肢を求めるようになったのです。その後、2000年代に入り、国も方針を大きく転換し、地域社会で暮らせるグループホーム等を整備すべきとして、施設中心の施策からの脱却を図ろうとしています。無論、障害が重い、本人や家族の高齢化といった理由で、家庭での支援が困難な方も必ずいらっしゃるので、入所施設をなくすわけにはいきません。ただ、障害者も家庭で生活できるなら、それに越したことはなく、その支援体制を構築することに異論の余地はありません。しかし、現在に至るまで、障害者が地域社会で暮らせる場所や、体制の整備はまだまだ進んでいません。このままでは一連の方針転換がうまく機能しているとは言えず、自助努力、相互扶助の美名のもと、国の予算を削減するための画策だと捉えられても致し方ないでしょう。社会全体の責務であるはずの福祉を歪めてその負担を弱者に押し付けることのないよう、また親亡き後の障害者も安心して暮らせるよう、さらに議論を深めていかねばなりません。社会福祉法人あかりの家、障害者支援施設あかりの家、施設長、坊垣克彦。問い合わせ、播磨町地域自立支援協議会事務局、電話 079-437-3456。播磨町では障害がある人の地域での暮らしを支えるグループホームの整備を進めています。また、私たち一人一人が障害についての理解を深めることが安心して暮らせる街づくりにつながりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。また、親亡き後の相談については、福祉会館の青年貢献相談をご利用ください。障害者のための国際シンボルマークと義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人などが持つ兵庫県の発行するヘルプマークが掲載されています。問い合わせ、福祉グループ、電話 079-435-2361。